おはようございます。先週はお休みいただきましてありがとうございました。ではですね、今日も前回の続き、今日誰のために生きるというタイトル、アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語ということで、翡翠光太郎氏と正源さんの書かれた本からお伝えしていきます。前回はですね、この30の幸せがずっと続く30の物語ということで、6つ目までお伝えしました。その6つ目がですね、はい、抱きしめるようにして話すんだよということでした。3歳の在ちゃん、仲良くなった3歳の在ちゃんがですね、証言が、ちゃんと何かをもらったらお礼を言わないとダメだよって言ったら、在ちゃんが、証言の言葉には体温が乗っかってないから私には伝わらないというふうに言われたということです。そして在ちゃんは、言葉はね、相手をハグするように言うのよ、証言はお母さんから抱きしめられたことがないの、というふうに、聞かれた。そして、この村の子どもたちはみんなお母さんから、人と話すときはその人を抱きしめるようにして話すんだよ、そう教えてもらって、育っているということが分かったということですね。そしてこのことがあった後、この村の村長さんから、3日後の夕日を見に行きなさいと言われた。3日後の夕日が一番優しい表情をしている。それは今の証言に必要な夕焼けだよと言われたということです。そして3日後海に行くと、それは本当にとっても優しくて暖かいサーモンピンクの夕日でした。村長が言うには、それが人が抱きしめられた時の心の色なんだそうです。村長はそれを僕に見せてくれたのでした、ということですね。はい、人と話す時はその人を抱きしめるようにして話すんだよ。はい、そしてもう一つ、7番目です。お腹いっぱいになったら歌おう、踊ろう、ということでした。お腹いっぱいになったら嬉しいでしょ、嬉しかったら歌うでしょ。はい、この村の人たちは、そうして、食べてお腹いっぱいになって嬉しくなったら、おうよおよおよおうよおよおよ、そうやって歌いながら、はい、子どもたちが列になって家の周りをぐるぐる嬉しそうに回ったり踊ったりします、ということです。で、在ちゃんは、嬉しかったら歌っていいし踊っていいんだよって、言ったということです。つまり、喜びにあふれた時はその気持ちを素直に出していいんだよ、ということだそうです。はい、喜びを素直に表現するって恥ずかしいし人の目も気になる。でも喜びを素直に表現しない僕は、在ちゃんには我慢していると映っていたのです、ということです。これはやっぱり日本人には多いですよね。すっごく嬉しいのに、こう喜びを我慢する。小さい子供はね、本当に素直に自分の喜びを表現しますけれども、なぜかだんだんとこう大人になっていくうちに、本当は嬉しいのにそれをなんとなくこう表現するのをためらう。それは周りの大人を見て覚えていくんでしょうかね。はい、素直に表現しましょう、ということです。そして今日から新しいところに入ります。8番目のお話です。文殊村の挨拶、今日誰のために生きる、と括弧してあります。文殊村の人たちの挨拶はとてもユニークです。おはよう、今日も空を見上げている、とか、今日も裸足で土を踏みしめようね、 今日は太陽に照らされた野菜たちがすごく嬉しそうだね。この晴れ渡る感じが今日も俺たちの中にあったらいいね。差し込んでくる光が希望に見えるね。今日は絶対いいことが起きるよ。これがこの村の挨拶なんです。究極は朝と夜の挨拶です。それは、正元おはよう、今日私は自分の人生を生きるね。正元は誰の人生を生きるの？また夜ご飯の時に会おうね、とか、大ちゃんおはよう、今日は誰の人生を生きる？父ちゃんは俺の人生を生きるからな、とか、おはよう、今日誰のために生きる？俺は自分のために生きるから。それではまた。大人も子供もそう言います。そして夜寝る時には、今日も自分の人生を生きられた？今日はどんないいことがあった？と聞きます。最初はびっくりしました。だって何気ない挨拶がちょっと重い。そう感じた理由は、ここでの挨拶は型通りの言葉ではないから。挨拶はとりあえず言うものではないんです。相手の顔をちゃんと見て、その人の状態を感じて声をかけるんです。正元、空を見上げてる？僕は文殊村に来た当初、朝も昼もこう挨拶されていました。それはカンビリさん家族だけではなく、通りすがりの人からもです。ここでは空を見上げる心の余裕を大事にしています。なんで正元はそんなに心の余裕がないの？とよく言われました。僕にしてみたら、一般的な日本人とそんなに変わらないと思っていますが、もしかして借金取りに追われているの？とまで言われました。人に追われているように見えるくらい、文殊村の人にとって僕はせかせかと落ち着きなく、心に余裕がなく見えていたようです。正元がもっと心に余裕ができたらお話ししてあげるね、と財ちゃんから会話拒否をされたことだってあります。はい、わらわら、笑いがついてますが、僕に空を見上げる余裕ができてきた頃、正元、自分の人生を生きている？正元、今日誰のために生きる？というように挨拶が変わっていきました。そして次は、9番目、仕事を愛する大人たちのお話です。ある日、財ちゃんがお父さんに、将来お医者さんになりたいと言いました。するとお父さんは財ちゃんを抱っこして病院の院長先生のところに連れて行きました。お父さんは財ちゃんを膝の上に座らせると、院長先生に言いました。先生、この子は3歳ですけど、教えてやってほしい。どういう思いで病院を建てたのか、そしてどういう思いで患者さんと向き合っているのか、話してやってくれ。すると院長先生は自分の仕事を得意げに話し出しました。文殊村では、自分の仕事に興味を持った子どもに対して、やりがいや誇り、喜びを語って聞かせます。誰もが自分の仕事のやりがいについて語れるほど自分の仕事を愛しているのです。ある時、50歳くらいのバスの運転手さんが子供に向かって、いかに自分の仕事が楽しいか、やりがいがあるかをこんこんと語っていました。その熱意としつこさに、子供はもう分かったよ、帰りたいよ、とワンワン泣き出していました。 それでもバスの運転手さんは粘ります。いや、俺の話は終わってない。ここで話をやめたらどんな気持ちで明日を迎えたらいいんだと話を続けるんです。またある時、バスの運転手さんが映画のタイタニックの曲を大音量で流し、大声で歌いながらバスを走らせていました。その様子はまるで、みんな聞いてくれよと言わんばかり、時には遠い目をしたりして、あまり曲に入り込んで歌っているので、僕は事故を起こすんじゃないかなと心配しながら乗っていました。でも周りの乗客は、今日は調子が良さそう、何かいいことでもあったのかなと至って普通、誰も彼を咎めません。また荷物を運ぶ仕事をしている人は、ボロボロの自転車に乗っているけれど、その自転車にはお気に入りの風車をつけてご機嫌で走っています。みんな自分の仕事を楽しむために工夫し、そして仕事を愛しています。不機嫌な顔で働いている人を見たことがありません。みんな自分の仕事に誇りを持っているんです。自分の仕事に誇りを持っているのは男の人だけではありません。文殊村ではお母さんたちも当たり前のようにこう言ってきます。証言聞いて、私は子供を2人も育ててるの、すごいでしょと。いろんなお母さんがとにかく自分の子育てを大いに自慢してきます。ここでは自分の仕事を誇りに思って語る大人ばかりなんです。はい、ということです。どんな仕事にも誇りを持って、生きているということですね。本当に、はい、素晴らしいです。では、10個目、残業しない理由。文殊村の人は仕事に誇りを持っているとお話ししましたが、でも仕事のために自分自身を犠牲にすることは決してありません。例えばお母さんは家を守り子育てなどに従事していますが、自分一人で抱え込むということはありません。食事は1日3食をちゃんと作るわけではなく、お腹が空いたら誰かの家で食事を一緒にするという具合です。常にコミュニティで助け合っているのです。また朝仕事に行く途中、知り合いに会ってついつい立ち話が長くなってしまったという時、もう仕事の時間だから行かなくちゃとは誰も言いません。話をちゃんとし終わってから仕事に行きます。みんな仕事に誇りを持っているけれど、それよりも今目の前にいる人をとても大事にしているのです。それで仕事に遅刻したとしても文句を言う人もいないのです。ある日、カンビリさんが絵を描いている途中、いきなり描くのをやめてしまった時がありました。カンビリさん、キリンの足、カンビリさんというのは、カンビリさんのお家に証言さんが泊めてもらっているのでね、居候にさせていただいているお家のご主人です。カンビリさん、キリンの足、あと1本描いたら完成するのに、どうしてやめちゃうの？と僕は驚いて聞きました。いや、もう仕事を終える時間だから。カンビリさんは子供なげに言います。確かに、みんなが仕事を終える15時半、3時半を過ぎる頃です。でも、キリンの足をあと1本描けば完成するのに。僕にはそれが信じられませんでした。これはカンビリさんだけではありません。この村の人は残業という考えがないので、あと一つ荷物を積み終えたらとか、あと少し売ったらというような、あと少しはありません。みんな3時半になると徹底して仕事を終えるのです。カンビリさんはさらに衝撃的なことを言いました。 休む時間を削ってまで仕事をしているところを誰かに見られたら恥ずかしいよ。カンビリさんはいつだって情熱を持ってティンガティンガを描いているけれど、でも自分の休息を削ってまで描こうとはしません。自分の休息を削ってまで仕事を優先するのは恥ずかしいこととさえ思っているのです。みんながそこまでして、3時半に仕事を終えるのには理由があります。文殊村は日が暮れるのがとても早い。電気が乏しい村だから、日が明るいうちしか家族の顔を見ることができません。だから少しでも長く家族の顔を見るためにみんな早く帰るのです。どんなに仕事に誇りを持っていても、それ以上に大切なものが何かを知っています。まず自分自身を、そして目の前の人や家族を最優先にしているのです。はい、今を生きているということですね。そして、11番目、私はあなたのことを信じてる。文殊村の人々はいつでも前向きな言葉を掛け合っています。あなたのことを信じてる。この言葉はまるで村の合言葉のように使われています。文殊村に来てまだ間もない頃、僕が道を歩いていると、すれ違う人々が口々に、証言、絶対画家としてやっていけるよ、と話しかけてきました。僕は父に画家になることを猛反対されたのに、この村の人たちは違う。僕は不思議に思っていちいちその根拠は?と聞いていました。すると俺が言っているからだよ。俺は自分の言葉に責任を持ってるからね。証言、俺はお前のことを信じているよ、と言うんです。この言葉は大人だけではなく子供も日常的に言います。将来はスイカ売りになりたいと一人の子が言ったら、周りの友達は口を揃えて、絶対できるよ、みんな君のことを信じているよ、と言うんです。僕が日焼け止めクリームを顔に塗りたくっていると、そのクリームで日に焼けないと信じているよ、とまで言ってくれます。人の背中を一番押してくれるのは信じてるって言葉だよ。だから証言も背中を押してあげたい人がいたら、信じてるって言葉をかけてあげてね。そう村長に言われました。みんなが信じてくれると僕も次第に画家になれるって思えてくるんです。信じてるという話で忘れられないのが村会議の出来事です。文殊村では週に1回、村長の家の離れで村会議が開催されるのですが、僕は誰よりも圧倒的な回数で議題にかけられていました。理由は様々ですが、一番多かったのは僕が心に余裕がないということ。証言はいつも余裕がない。証言は心に余裕がないから、心がいつもここにない。最後にはあだ名までつけられました。いつもここにいない人と。ある日も僕は村会議に呼び出されました。証言が挨拶しないって今問題になっているよ。呼ばれているから早く行ってと。いや、そんなことはない、いつだって挨拶をしているよ、と僕は思ったけれど、よくよく会議で話を聞くと、2キロ先から手を振っていた人に挨拶を返さなかったことが問題になっていると分かりました。それは挨拶をしなかったんじゃなくて見えなかったんです、と断固として反論しましたが、 証言は心の目で見ないから手を振っている人が見えないんだよ、と。それはむちゃくちゃだ、かっこ笑いという字がついておりますが、こんなふうに何度も議題に上がって、その度に心が折れそうになるのですが、最後はみんなでこう言ってくれるんです。僕たちは証言を信じている、証言大丈夫、みんなあなたを信じてるから。すると心が救われるんです。もちろんどんなに信じていてもその通りにならないことはいっぱいあります。でもこれはこれでいいか、まあいいかと思えてくる。文殊村で生活をしていると、こうしなければいけないということが不思議とどんどん消えていくんです。はい、この村の人たちは電子機器もスマホとかないんですよね、当然ね。テレビもない、電化製品もあまりないでしょうね。だから近くを見ることがないので、視力もとってもいいんでしょうね。2キロ先で挨拶してる人が見えるなんてすごいですね。はい、そして、12個目、これがちょっと今日の最後になりますかね。失敗した人は人間らしいね、かわいいね、ということです。ある日僕が洗濯をしていた時のことです。全部手洗いなんですが、僕はいつまでも慣れず、あまりきれいに洗濯することができません。それをごまかして干していたのです。その様子を見ていたカンビリさんの奥さん、ママ・ジャネッティが言いました。証言、洗濯物をちゃんと洗えないってこと、うちの子供たちにも言ってあげて。僕は一瞬バレたと思って気まずかったのですが、ママ・ジャネッティはそんなことは気にせずに言いました。失敗しても誰も責めないわよ。だから子供の前で失敗を隠すのはやめてね。失敗する大人を見るから子供は安心して未来が描けるんじゃない、と。日本では失敗しないように大人はみんな頑張っています。でもこの村は違います。大人が失敗するのを見せることで、子供はできないことは恥ずかしいことじゃないと分かり、失敗を恐れない子供になると考えるのです。その夜、村長がカンビリ家に来てこんな話をしてくれました。例えば証言がこの村でライブペイントをするとする。ティンガティンガは黒、白、赤、青、黄色、緑など6色で描くわけだけど、たまたま黄色を忘れたとする。そんな時はどうしたらいいと思う？僕がじっと村長を見つめて考えていると、村長が言いました。そういう時はみんなに黄色を忘れてしまったって正直に言ってほしいんだ。そうしたら子供は、大人でもそんなことをするんだって安心できるでしょ。なるほど。続けて村長はこう聞いてきました。じゃあ証言が黄色を忘れた時、大人は証言にどんな言葉をかけたらいいと思う？え、なんだろう。この村の大人はね、人間らしいね、かわいいねって言ってあげるんだ。生きていく上で一番大切なのは人間らしさ。年を重ねれば重ねるほど完璧になっていくんじゃないんだよ。人はね、年を重ねれば重ねるほど人間らしくなっていくんだ、と。失敗やヘマをすることは恥ずかしいことじゃない、人間らしい行為であり可愛い行為だって言うんです。不完全であるからこそ愛される存在だということ。だから失敗した時は、この村ではそんな私って可愛くない ってみんな言います。そしてそんな様子をそのまま子供に見せることで、子供は完璧じゃなくてもいいんだと自分を肯定できるようになるんです。はい、ということで、本日はここまでにいたします。次回はですね、失敗が満員御礼になる日とか、言葉より行動、そして一番大事なのはまず自分を大切にすること、はい、そのようなお話が続いていきます。やっぱり聞いたらなるほどなって、でもできていないなって思うことが あるかと思いますが、本当にね、ちょっともっと肩の力を抜いて生きていいんだということが分かるお話でしたね。では本日もお時間がある方はもう少しお付き合いください。ではいつものように目を閉じて深呼吸をして、はい、今、あなたが心に思うこと、はい、気が楽になることを考えたりイメージしていただけたらと思います。ではあなたのペースで進めてください。どうぞ。さあ、深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくりと目を開けて背伸びをしてください。